発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、今回ですね、ゴミ醤油の100年ぐらい使ってる木桶を、うん、あの9月に直すんですけど、
うん、誰に直してもらうの？
この前ゲストで出てもらった
岸名さん、
岸名さんが売り物をつなぐ会っていうのをやってて、うん、そのメンバーで5日間かなかけて、記憶の底抜けちゃったんで、うん、そこを新調して、うん、でちょっと足が短くなるんですけど、うん、まあ、古いのを使って、うん、直すっていうプロジェクトです。
組んである今の木桶を全部解体して、
う
ん、
一回回すの。
そう、一回分解して、
僕野獣ましに行っていい？
うん、そもそもいる9月9から10。
あ、いるいるいる、うん、いるよ。
そう、多分すごく大きいので工場の外で作業していると思うので、うん、お味噌を買いに来たついでとかにチラッと多分見れるとは思うので、
やばい、楽しみ、うん、
興味がある方は、ね、
それだからあれ、見学料取ればそのね、記憶次にまた直すの使えたりとか
じゃあちょっと
そうやってさ、中途半端なビジネスに手出すのすぐやめなよ。なんか普通に味噌売りなよ。
うん、うん、そうだね、それで大体赤字になるからね。
そうそうそう、うん、あで岸名さんはさ、実はほら僕あのこの間ゲストで出てくれた情報学者のドミニク・チェーンさんと一緒にヌカボットっていうロボットを作ったじゃん、うんうん、はい、ヌカボットのロボットの筐体っていうか外のやつ、木桶、うんうん、なんだけど、うん、それ岸野さんたちに作って
た。そうなんですね、
職人芸で。
じゃあこの前ラジオ出た時に話したのがまとまったってことか。
そうそうそう、
いいね。
ヌカボット大英博物館でプレゼンされてさ、大受けだったらしいよ。
へえ、うん、混ぜてくださいとかですよね。
そうそうそうそう、
ヘイヌカガチャガチャってやつ、
ね、そうそうそうそう、早く混ぜてとかってやつね。
へえ、
そうそうそう、いや、岸名さんにお世話になってますね、うん、これからも教育文化、うん、僕らもなんか伝えとこう。
そうです ね、なので9月の9日から12日、うん、金曜日まで、うん、ゴミ醤油の工場の外で木桶、うん、の回収工事をしているので、うんうん、ご興味ある方は、
うんうん、まあ、もしかしたらちょっと作業とか時間のタイミングで見せれない時もあるかもしれないですけど、ちょっと声かけてもらってね、うん、様子で、
うん、でまた全部どんな様子だったかっていうのもラジオで報告したいと思うので、うん、
はい、
ぜひお楽しみに。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵なるほどトーク。
今日のテーマは発酵と経済。なんか小難しいタイトルが来ましたよ、
うん、ほらさっき木桶の話してたじゃない、
はいはい、
で僕あの去年から今年にかけて展覧会あるためにずっと旅してたでしょ、
うんうん、
で木桶の話とかいろいろ聞くんだけど、
はい、
木桶ってこの間もちょっと話してたけど、世界最大、日本の木桶って、
うん、
仕込み用と、うんうん、食で使うとしたね。で江戸時代の初期から中期にかけて大きくなったらってったらしいんだけど、うんうん、でもよくよく考えるとさ、木桶がでかくなるってさ、うん、仕込む量が増えるってことじゃん。
はい、
うんうんうんうん、
だからさ、日本酒とかで考えてみると、うん、江戸時代より前ってどぶろくだったんだよね、寺とかで作ってる、うんうんうん、だから一段で作るっていう、一発で作るんだけど、
うんうん、
木桶が大きくなってくると一発で作れないじゃん、
うんうん、あ、だから三段。
そうだから結局、まあ、三段仕込みってもちろん醸造を良くするために作ったって話もあるんだけど、うん、どんどん木桶が大きくなるからさ、どぶろく一発で作るの無理になってくるので、うん、最初にお酒の素を作って、そこからこう足してってっていうので、いっぺんに何トンも作るようになったんだよね。
そう、私たちは木桶短いじゃないですか、うん、多分今ラジオ聞いてる方ってそんな木桶を見たことがないと思うので、うん、どのぐらいの大きさかっていうのをちょっとまず説明してもらってもいいですか、うんうんうん、兄がじゃあ、
はい、高さがだから2メーターちょいあって、うん、直径も2メーターちょいあるんだよね、うん、そうすると容積でだいたい4000リッターぐらい、うん、4トンぐらい入る。
大きいやつだと7トンぐらい、
うんうん、
あの酒屋さんだと
高さが
2.5 メーターとか3メーター
とか40国ぐらいかな、
うん、そういうのも結構ある、
うん、そう、だから標準4トンとかってことですよね。
そうそうそう、 だからさ4トンの酒をドブロックってやばいじゃん。だから段階的にこうやっていく、うん、で日本酒って、まあ、日本酒ファンの人知ってると思うけど、ドブロックってね、あの1回だけで全部材料を混ぜて、うん、で発酵させますっておしまいなんだけど、日本酒ってその三段仕込みっていって1回お酒の元のペーストみたいな、甘酒ペーストみたいなのを作って、うん、それに3回に分けてあの原料を足していって、お米と麹と水を足していって、うんうん、こう段階的に作っていくっていうことをやるんだけれども、うんうん、あれ木桶でかくないと成立しないんだよね。
ですよね。
で逆に言うと木桶はでかいからそういう風になったとも言えて、うんうん、でそっからささらに話が面白くなってきて、うん、よくよく考えたらそんだけ何トンもさお酒作るんだったらさ絶対組織必要じゃん、
うん、
だからそれで会社みたいのが出てくるんだよね、
うん、
で人手がいっぱい必要じゃん、
うんうん、
何十リットルとかだと一人で作れるけど、
う
ん、4トンとか5トンのやつ一人で作れないでしょ。だそこでチームが必要になって、
うん、
でそこでその酒造り集団ができてくるんだよね、
うん、
でそれで何トンも作ってさ、大きい酒屋だと何トンの桶がまた何個とか何十個とかあるわけじゃん、うん、昔のあの剣菱とか菊間サムネとか5、600年ぐらい前できた、うんうん、したらどうするかっていうと、もう地元だけの消費時だけじゃなくて外に売ることになるんだよね、
うんうんうん、
江戸に持ってくとか京都まで持ってくとか、でそうすると儲かるじゃん、
うん、
だからどんどんそうすると富が蓄積していくんですよ。
じゃあ日本酒蔵は金持ちだった、
うん、そう。だ よくさ田舎行くと今でも大義士とかがさ酒蔵とかの出身のところとかあって、
うん、
だから酒屋さんっていうのはお大臣で、
うん、
だその出世するやつは大体その酒蔵の一族から出るみたいな話とかになってくから、うん、実はその例えば今日本酒の話だけど、日本酒ってこう地域の経済を作ってるんだよね、
うん、
江戸時代明治の、まあ、明治ぐらいまでかな、
うん、
でほら味噌屋じゃん、味噌屋もさ、例えば僕あの八丁味噌のメーカー行った時にあのびっくりしたんだけど、あの巻物が残ってて、でそこに誰々のお殿様にいくらお金貸したって書いてあるの、
味噌蔵が。
へ
え。
で お味噌もさ、ストックビジネスじゃん、やっぱり八丁味噌ってさ3年ぐらい熟成させるでしょ。だ3年間さ、
うん、
ストックしておかなきゃいけない在庫、
うんうんうんうん、
で換金するのに3年かかるから、うんうん、逆に言うと3年間分お金プールしなきゃいけないんだよ、
うんうん、
でお金プールして特にトラブルなかったらさ、あ余るじゃん、
うん、
だから運用するんだよね、
お金。へえ、面白い。
うん、
そうだから結構僕実はその、八丁味噌のところだけじゃなくて他のところでも、うん、あのお金を貸してる店屋さんとか商屋さん会ったことあって。
へえ。
でも確かにそうだよね、その、うん、スタートできないけどそのプールできるってことはさ、もうすごい健全な状態じゃん、だからキャッシュフローがめちゃめちゃいいような状態でずっとやってるから、うんうんうん、それは運用したくなるね。
そうだ、昔はやっぱりさ今みたいな前倒しでお金借りれる仕組みなかったから自分でプール、うん、俺近代的な銀行とか株がないから自分でプールしなきゃいけないんだよ、
うんうんうん、
だそうするとすごいやっぱりプールがやっぱり醸造業って、
うん、
時間軸が長いからその分だけプールしてて、で、うんうんうん、賢い人たちはそれを、ね、貸すわけだよね、
うんうん、
だ金融サービスをやってる、
金じゃなくてね、
そうお金の方も動かしてて、ね、でそれですごい面白かったんだけど、明治維新の時とかに踏み倒されたりしたんだって、
うーん、土作戦に紛れてね、
そうそう作戦紛れて踏み倒されたあそこの武家にとかっていう話があったみたいで、
なんか江戸ぐらいまでの話ってことですよね今のね。
そうそうそう、で明治になってからやっぱりあの近代的な銀行とか本当の資本主義が外から入ってくるから、まあ、そういうの今では見えなくなってきてるけど、江戸時代とかまでやっぱそういうお大臣だったりとか、うん、その土地の銀行みたいなことやって
る、
う
ん
う
ん、今みたいなさその資本主義のこの経済システムになる前からさ、
うん、
ずっと続いてる会社ってさ、
うん、
すごいよね、
うん、
だってこうやり方変えますって言ってもさ、
うん、
残ってなんていうのその名刺のまんまのとこっていっぱいあるじゃん、
うん、ね、中世終わりましたみたいな江戸やめてこれから、
ね、うん、とりあえず政府にしますとか、解散とかなりそうなイメージだけど、
でもやってるわけだからね、
うん、
引き続き作りますみたいな、戦争あって全部田んぼとかダメになったけど、うん、でも作りますとかね、
いやすごいことですよね、
うちもだってあの金庫以外全部丸焼けになってさまたやりますって言ってやってるからさ、うん、それすごいことだよね。
だからさやっぱしぶといよね、醸造文化というのはさ、醸造蔵っていうのは、ね、うんうん、国のシステム変わっても、
うん、
もうとりあえず微生物さえいれば 俺たちはまた復活して
確かに
で地域の経済を増していくぞっていう人たちだからね、う
ん
う
ん
う
ん、で間に酒税法とかも酒蔵だったらかかってくるし、
そう、
その中で逆ね
500年とか600年とかね、う
ん、なんかさちょっと、まあ、話のさちょっとずれるけどさ、
う
ん、あの東に 3.11 あったでしょ、
うん、
であの後はさ、うん、すごい発行見直されてさ、
うんうん、
DIY やろうぜっていうので、うん、その酒蔵とか味噌屋さんが再生したところもあるけど、うん、その津波とかでね、うん、被害を受けて、うん、でもなんかその自分たちでこう作り出そうとかさ、うん、その発行を生活の身近なものにしていこうみたいなさ意識が変わる時ってやっぱ大きいそのなんかシステムが変わる時とか、
うん、
その災害とかあるとやっぱその発酵にそのなんか寄り添いたくなったりするのかな、なんか発酵っつうか
とりあえず発酵さえさしとけば死なないんじゃないかと思うの、
うん、だからなんかすごい宗教的っていうかなんかいいよね、信じれるもの発酵みたいな、
そう、ね、なんかいろいろダメになってもとりあえず田んぼを持ってそれを発酵させれば、まあ、今は法律でダメになってるけど酒まで作れるから、
うんうん、
パーティーもできる、
ね、主食とさ、うん、
調味料とね、
調味料と酒ね、
うん、同じものから作れちゃうね、うんうん、
で太鼓とか適当に作っとけばね、
うん、
踊れるし、
太鼓とか
それも木桶で作るからね、
木桶でね、
木桶の技術で太鼓作れるからね、うんうん、
だからね、うん、今みたいにさ、その化石燃料で結局みんな醸造しちゃってるけど、
うんうん、
薪とかでね作れば、うん、何があっても大丈夫だね、効率悪いけど、
うん、そうだね、だから結構世の中危機の時は一回なんかバックトゥ発酵みたいな流れが出てくるのかもしれないね、
うんうん、
そうか、でもね俺ずっと思ってたのが、うん、木桶でけえなって思ってたのずっと、
うん、でかいね、
だって今機械だからさ、うん、2日とかで仕込めるわけ、うん、まあ、麹から入れると3日とか4日かかるけど、うん、昔とかだったら本当さ人が20人30人いて、
うん、
同じぐらいの馬力だったと思うからさ、うんうん、そんなに苦労してまで作るっていうのはだから逆に考えると、うん、そんだけ儲かるもんだったから、
うんうん、
でなんかゴールドラッシュみたいにみんなうおーって仕込んでたんだなと今ってそんなんか薄利になっちゃってるからさ、
うんうん、
そんな仕込むのも多分テンション上がってないっていうか、う
ん、なんかさその別の業界だけど本業界とかも昔すごい儲かってた時で今から40年前とか60年代とか70年代って、うんうん、本を印刷するのはもうお金吸ってるみたいな辞書とか全集とかさ雑誌とか
売れるからね、
うん、だからそれと同じ感じで味噌とか酒作るのはもう、うん、あのお金仕込んでるみたいな感じでみんな盛り上がってたんだろ
う
ね、
うんうんうん、なんかねそれに近いなんか喜びをねなんかもっとこう醸造家もあった方がいいよね、
うん、
なんかその露骨にそういうんじゃなくてもさ、
うん、
なんかそう生活を守ってんだぜっつうかなんかこういい文化なんだぜイエイみたいな仕込み、うん、仕込める気持ちがまた取り戻したいですね、
うん、頑張ろう今日3人で、うん、
頑張ろう、
うんうん、
発酵は偉い以上です。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送全203回分もアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟グラヒラクでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。